マルコによる福音書14章53節から。人々はイエスを大祭司のところへ連れて行った。祭司長、長老、立法学者たちが皆集まってきた。ペトロは遠く離れてイエスに従い、大祭司の屋敷の中庭まで入って、下役たちと一緒に座って火に当たっていた。祭司長たちと最高法院の全員は、死刑にするためイエスにとって不利な証言を求めたが得られなかった。多くの者がイエスに不利な偽証をしたが、その証言は食い違っていたからである。すると数人の者が立ち上がって、イエスに不利な偽証をした。この男が、私は人間の手で作ったこの神殿を打ち倒し、3日あれば手で作らない別の神殿を建ててみせるというのでというのを私たちは聞きました。しかしこの場合も彼らの証言は食い違っていた。そこで大祭司は立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねた。何も答えないのか。この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのか。しかしイエスは黙り続け、何もお答えにならなかった。そこで重ねて大祭司は尋ね、お前は褒むべき方の子、メシアなのかと言った。イエスは言われた。そうです、あなたたちは人の子が全能の神の右に座り、天の雲に囲まれてくるのを見る。大祭司は衣を引き裂きながら言った。これでもまだ証人が必要だろうか。諸君は冒涜の言葉を聞いた。どう考えるか。一同は死刑にすべきだと決意した。それからある者はイエスに唾を吐きかけ、目隠しをして拳で殴りつけ、言い当ててみろと言い始めた。また下役たちはイエスを平手で打った。本日の説教題、人の子が来るのを見るは、マルコによる福音書14章62節から示されました。新共同訳新約聖書の94ページになります。61節で、大祭司はイエス様が黙り続け、何もお答えにならなかったので、イエス様に、お前は褒むべき方の子、メシアなのかと聞きます。褒むべき方は神を指します。お前は神の子、メシアなのかと聞いているのです。この問いにイエス様ははっきりとお答えになります。そうです、あなたたちは人の子が全能の神の右に座り、天の雲に囲まれてくるのを見る。イエス様はご自分が神様の一人の救い主キリストであると明言されました。しかもイエス様を死刑にして殺してしまおうとする人たちの前で言われました。これまで明らかにして来られなかった ご自分の真実を今ここで明らかにすれば殺されるとご承知の上で明らかにされたのです。この時イエス様がご自分を明らかにしてくださったことで、私たちは罪の生み出す死と滅びから解き放たれ、体のよみがえりと永遠の命へと救い出されました。罪の生み出す悪から自由にされました。それはイエス様を十字架につけようとしている人たちが囚われている悪です。自分の地位や権力や名誉、さらには宗教的な権威を守るために罪のないお方に罪を着せ、そのお方の命を奪おうとする悪です。イエス様がご自分を明らかにしてくださり、ご自分から十字架へと歩み出されたことで、私たちは罪の生み出す悪から解き放たれ、命を奪うのではなく命を守るものとされます。主なる神様の御心に従ってこの世界とそこに生きるすべての隣人を愛し、すべての命を大切にして生きるものとされるのです。マルコによる福音書14章53節をご覧ください。イエス様を捕らえた人たちはイエス様を大祭司のところへ連れて行きます。この時の大祭司はカイアファです。カイアファは大祭司ではありましたが、義理の父で数代前の大祭司であったアンナスに実権を握られ、この大祭司の屋敷も実はアンナスの屋敷であったとも言われます。屋敷には長老、祭司長、長老、律法学者たちが皆集まってきました。そこは神殿の近くにあったとも言われますが、より有力な説としては市街の南の端にある主の晩餐の行われた2階建ての家の近くであったと言われています。大祭司の屋敷跡であったと言われている場所には現在は啓明教会、鶏が鳴くと書きますが、啓明教会が建てられています。その近くには城壁に囲まれたエルサレム市街とオリーブ山との間にあるギドロンの谷へ降りていく石段があります。この石段は考古学上イエス様の時代からすでにあった可能性が高いと言われています。主の晩餐が行われた家を出たイエス様は弟子たちとこの石段をオリーブ山へと向かわれたのかもしれません。そして同じ石段を祭司長たちが使わした人たちに捕まえられ登ってこられたのかもしれません。54節にはペトロが遠く離れてついてきて大祭司の屋敷の中庭まで入って下役たちと一緒に座って火に当たっていたと記されています。ペトロはイエス様を裁く人たちの側に座って火に当たっていました。このペトロが66節から72節で鶏が鳴く前に三度イエス様を知らないというのです。55節から64節までは 大祭司の屋敷での裁判が記されています。法律上はピラトの裁判の方が決定的な意味を持ち、この裁判はイエス様をピラトに告訴するかどうかを決めるものです。しかしイエス様が死刑にされることはこの裁判で実質的に決まりました。さらに言えばイエス様を死刑にすることは裁判の前から決まっていたのです。この裁判には裁判に必要な真理を追求しようとする姿勢が欠片もありません。55節には祭司長たちと最高法院の全員はイエス様を死刑にするためイエス様に不利な証言を求めたが得られなかったとあります。イエス様は有罪を立証する証言もないまま無実の罪によって死刑にされたのです。ユダヤの裁判では2人または3人の一致した証言がなければ有罪にはなりませんでした。56節にありますように多くの者がイエス様に不利な証言をしましたが全ては偽りの証言であり証言は食い違っていました。57節で数人の者が立ち上がってイエス様に不利な偽証をしようとします。イエス様が私は人間の手で作ったこの神殿を打ち倒し3日あれば手で作らない別の神殿を建ててみせると言ったのを聞いたというのです。イエス様ご自身が3日目に復活されると言われたのを聞きつけて意味がわからないままに証言しているのでしょう。この証言にしても人々の誤解に基づいていますので当然ですが食い違っています。このままではイエス様を死刑にできなくなると思った祭司長は60節で立ち上がり真ん中に進み出てイエス様に問います。何も答えないのか、この者たちがお前に不利な証言をしているのかどうなのかと。しかしイエス様は黙り続け何もお答えにはなりませんでした。61節で大祭司はさらに問います。お前は保護べき方の子メシアなのか。この言葉の意味は確かにあなたは神の子メシアなのかですが、神様の独り子を指すのでも子なる神様であられる救い主を指すのでもありません。褒むべき方の子は王に用いられた称号の一つである。メシアはイスラエルを他の国や民族による支配から解放するダビデの子であるメシアです。どちらにしてもこの世で力を持つ世俗的な支配者を指すのです。ですからイエス様がそうですと答えられたとしても主なる神様を冒涜していることにはならないはずです。ところがイエス様はついにご自分がどなたであられるのかを明らかにされます。あなたたちは人の子が全能の神の右に座り天の雲に囲まれてくるのを見ると。このイエス様のお言葉は人の子が全能の神の右に座りが詩編110編1節の引用で天の雲に囲まれてくるのを見るがダニエル書7章13節からの引用です。ダニエル書 7章13節はこの主の日に与えられた旧約聖書の御言葉です。人の子はアラム語やヘブライ語では人間あるいは自分の意味で使われます。新約聖書ではご自分を人の子と呼ばれたイエス様は誠に人であられるとともに全ての主の民を救ってくださる救い主、誠の神様であられることを示しています。イエス様は使徒信条が告白するように全能の父なる神様の右に座しておられ、神様の身元から私たちのところへ再びやってきてくださるお方なのです。このイエス様のお言葉を聞いた大祭司やそこにいた人たちは静まり返ったことでしょう。それはその人たちが期待していた答えとはあまりに違っていたからです。その人たちが当たり前のように思い込んでいる世俗的な神の子メシアとは違っていたからです。イエス様は聖書を引用され明かしされる人の子は誠に人であられるとともに誠に神様であられる主なる神様の一人も全世界の救い主であられます。この世界に生きて働いてくださるとともに世界を創造され変わることのない愛によって支配しておられる全能の父なる神様の右に座しておられる子なる神様です。そして世界の終わりには再びこの世界にやってこられ生けるものと死ねるものと裁かれる聖なるお方です。旧約聖書に明かされた神の子メシアを世俗的な俗なるものに貶めるのではなく主なる神様につながる聖なるお方として崇める時に示される誠の神の子誠のメシアです。ここにいた人たちはイエス様を世俗的な神の子メシアをと自ら名乗りローマに反抗する者に仕立ててピラトに死刑にするように訴え出ればよかったのでしょう。しかしイエス様のお答えは全く違っていました。そこで大祭司は63節で作戦を変えて大芝居を打ちます。立法には裂いてはいけないと定められている。大祭司の衣を引き裂きながらこう言います。これでも証人が必要だろうか。諸君は冒涜の言葉を聞いた。どう考えるか。するとそこにいた人たちは皆で死刑にすべきだと決議したのです。しかしこの大祭司の言葉には誰を冒涜しているのかが記されてはいません。本当にイエス様が主なる神様を冒涜していると確信するならば立法に記されているように石打ちで打ち殺すべきなのではないでしょうか。そこにいた人たちにはそれをする宗教的確信などかけらもありませんでした。その人たちにとって確かであったのはイエス様が自分たちの地位や権力や名誉さらには宗教的な権威を損なう存在である、殺してしまいたいという思いだけなのです。 この人たちにとってイエス様が道徳していると思うのは主なる神様だ。ローマ皇帝ではありません。いつの間にか神にしてしまっている自分たち自身なのです。最後の65節には祭司長に仕えていた人たちが数々の奇跡によって人々を救ってこられたイエス様、どう思っていたのかが示されています。この人たちはイエス様が奇跡を行われたという評判を聞いていただけで実際に見たことはなかったのでしょう。ここで言い当ててみろと訳されている言葉は元の言葉では予言してみろです。目隠しをして拳で殴りつけ、奇跡を起こす神のような力を用いて予言者のように言い当ててみろと侮辱しているのです。予言は真実を示し改心を呼びかけ救いを告げ知らせる神様の御言葉です。人々はイエス様が起こされた奇跡を超能力を用いたかのように思っていたのでしょう。ペトロはこの人たちと一緒に座って火に当たっていたのです。祭司長たちが自分たちでイエス様を石打ちにして死刑にしてしまわなかったら、イエス様に多くの人々の支持や期待が集まっていたからでしょう。そこでローマ帝国から派遣されてきたピラトに死刑にさせればイエス様を殺したという非難を受けずに済むと思ったのでしょう。多くの人はイエス様をローマの支配から解放してくれるメシアであると思いました。その人たちと祭司長たちイエス様の理解に違いはありません。自分たちの思いにイエス様を当てはめているのです。イエス様が自分たちの思いから外れていると分かれば期待を失いイエス様を排除し始めるのです。あくまでも自分が中心である、イエス様や神様が中心なのではありません。イエス様が全能の御力をローマ帝国や支配者たちを排除するために用いたならば十字架につけられることなどなかったでしょう。しかしイエス様は全能の御力を十字架の上でご自分を救い主キリストと信じる者を罪の生み出す死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出すために用いられました。唾を吐きかけられ、目隠しをされ、拳で殴られ、平手で打たれる人のことお姿こそがイエス様が予言され全能の父なる神様の御言葉のすべてなのです。この世界の現実のただ中にあって蔑まれ苦しまれ命を奪われた人の子が父なる神様の身元から再びやってきてくださいます。私たちは人の子であられるイエス様を待ち望むとき、自分自身を神とする悪の生み出す罪の生み出す悪から自由にされるの お祈りいたします。父、ご聖霊なる神様、主イエスは全能の道から十字架の上でご自分を救い主キリストと信じる者を罪の生み出す死と滅びが体のよみがえりと永遠の命へと救い出すために用いられました。唾を吐きかけられ、目隠しをされ、拳で殴られ、平手で打たれる人の子のお姿こそが主イエスの予言される全能の父なる神様の御言葉のすべてです。この世界の目を背けたくなるような悲惨な現実のただ中にあって蔑まれ、苦しまれ、命を奪われた人の子が父なる神様の身元から再びやってきてくださいます。どうぞ私たち人の子であられる主イエスを待ち望み、自分自身を神とする罪の生み出す悪から自由にしてください。私たちの尊い救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。